皆さん新年おめでとうございます。今年のお正月は例年のお正月と違いまして、大変慌ただしい日々を送りました。年末に昨日ですね、実は、私と家内の金婚式を迎えまして、50年の結婚生活を息子たち娘たちにお祝いしてもらいました。そして総勢、今日ですね、この来てる礼拝に来てるのは16名です。この16名が朝からワイのワイのと言ってお年玉をあげたりして、本当に大変慌ただしい時間を過ごしたわけであります。本当に振り返って50年、私と家内は教会で出会いました。それで50年、過ごしてきたわけでありますけれども、その一つ一つを年表に書けと娘が言いまして、年表に書きますと、その時は分からなかった、その時は辛かった、その時は辛かったことばかりでありますけれども、後を振り返ってみますと、神の恵みがそこに溢れておった。今日現在も溢れている。これは私の大きな苦難であるとか失敗であるとかと思った、それも今日に至る中で大きな恵みであった。そのどの時間も神は祝福してくださっていたということを私は気がつきました。きっと今日この日、辛い思いをして礼拝に出ていらっしゃる方もおられるかもわかりません。しかし、その背後に神は十分な恵みを準備しておられることを信じていただきたいと思います。で、今日は、使徒の働きの2章の14節から21節のテキストから、青年は幻を見、老人は夢を見ると題してお話をいたしたいと思います。1年の計は元旦にあります。この1年一つ年を取るわけでありますけれども、私はいや、まだまだ聖書の言葉に従って幻を見ながら、また夢を見ながら前に向かっていきたい。この一年の計は、この今日の題、青年は幻を見、老人は夢を見るという中に私は見出したいと思っております。で、今日の説教用紙はもう、プログラム用紙に書かれてありますが、前に書いておきました。主イエスは終わりの時代に戦争のことや戦争の噂を聞く。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こる。しかし終わりが来たのではありません。これはマタイの福音書24章6節に書いてあります。と言われました。この困難な時代にあっても、私たちはなお主イエスを信じ、幻を見、夢を見る一年を歩んでいきたいと思います。これが今日の説教のすべてであります。で、もう少し話を進めていきたいと思いますが、まあ、皆さんはこの聖書のことをよく知っておられる方もおられますし、あまり知らない方もいらっしゃるかわかりません。実はこの聖書は新約聖書と旧約聖書に分かれているのことはご存知だと思います。旧約聖書はこの紀元前に書かれた記録であります。もう少し詳しく述べますと、その中身は4つに分かれ、律法、歴史書、知恵文学、預言書、 の四つに分類されております。旧約聖書は全部で39巻の書簡からなっております。一方、新約聖書は紀元後に書かれた書簡で、福音書、歴史書、手紙類の27巻からなっています。合計66巻ですね、聖書というのは。このように旧約聖書は紀元前に、新約聖書は紀元後に、紀元1年を境にうまく分類されて書かれているなと思われる方がいらっしゃるかもわかりません。実は逆であります。この紀元元年、紀元1年というのはキリストの誕生を起点として、それ以前を紀元前と定め、それ以降を紀元後と定めたのであります。ですからキリスト誕生以前を以降を記録した新約聖書は当然紀元後の出版となり、その予言を記録した旧約聖書は紀元前の書簡となるわけであります。キリストの誕生はその誕生を原点に据えるほど世界の歴史を分ける分岐点になったのであります。で、今日の出来事ですね、イエス様が十字架にかかって、そして三日目に復活して天に帰られました。その時にしばらく待てと、そしてそこに御霊なる神がそれぞれのうちにやってくる。今も現在そのようになっています。イエスを主と告白する人々の中に御霊は下り続けております。そのことの最初のことが起こったのは、イエス様の復活後の50日目のことでありました。その約束を待って弟子たち、信者たちはどのようなことが起こるのかひたすら待ちました。そして50日後の時に周りから見ればその人々は酒に酔っているんではないかと言われるような、それぞれ他国の言葉で話し出し、本当にこの喜びに浸っている、そんなようなことが紀元30年頃に起こったわけであります。で、ペテロはですね、その現象を見て怪しげだと思っている人々に向かって、エルサレムの町のど真ん中で声を張り上げて叫んでいるのが今日の使徒の働きの場面であります。ペテロはキリストの十字架の使徒復活によって紀元9世紀のヨエルの予言は今実現していると叫んだのです。旧約聖書のヨエル書、ちょっと前にお示しいたします。こう書いてあります。ヨエル、これは紀元前800年代の預言者でありますが、こんなことを言ったんですね。その日、それはずっと後の日ですね、私はしもべにもはしためにも、これは父なる神の言葉を託されてヨエルが預言した内容です。私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。私は天と地に不思議な印を表す。地と火と煙の柱である。主の大いなる恐るべき日が来る前に太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。主が仰せられたようにシオンの山、エルサレムに登れるものがあるからだ。その生き残った者のうちに主が呼ばれる者がいる。これはイエス様が来られた紀元30年、 亡くなられた十字架の死でなくて復活された、その方に聖霊という神がやってこられた、それから今日至るまで続いていることを述べています。やがてこの世界は戦乱が起こり、そして、大変な苦難の時代です。人類の終わりが近くなってくる、その時に全ての人が死ぬんではなくて、主の名を呼ぶ者が現れる。イエスはキリストである、イエス様は救い主であると信じる者が呼ばれる。そして、その主の名を呼んだ者は全て救われると書いてある、そのことを示したのであります。で、そのような現象をこのエルサレムの町のど真ん中で起こった現象をペテロは説明をいたしました。それが新約聖書の今日の使徒2章の14節から21節の内容であります。その周りの状況に合わせて少し言葉を足しておりますけれども、このヨエルの言葉をそのまま用いています。そこでペテロは2章の14節ですね、そこの箇所を読んでみたいと思います。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住む全ての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時です。だからあなた方の思っているようにこの人たちは寄っているのではありません。このように話し始めました。そしてその次にヨエルの言葉が出てくるんですね。前に示しているのは聖書の言葉でありますが、これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘を預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにも、はしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は、上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と人立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。これは長い長い歴史を物語っています。しかし今あの紀元30年に起こった出来事は、イエス様を叫ぶ者のうちに、イエス様は御霊となって、聖霊とも言いますが、霊となって私たちのうちに住んでくださる。そしてこの住んでくださる方は、人類の最後に至るまで住み続け、私たちを主の名を呼ぶ者を皆救ってくださる。これが新約聖書を貫いているメッセージであります。ですから私たちはこの御言葉通りただ信じていけばいいわけです。難しい神学を勉強することも興味があれば大事ですけれども、大事なことは主の名を呼ぶということであります。旧約聖書の預言者ヨエルが語り、ペテロがその言葉を実現したと語った内容は二つあります。第一に、主イエスを信じる者に父なる神はご自身の霊を注ぐと約束されたことであります。人は肉体が満たされるだけでは生きてはいけません。心の深い霊の部分が満たされなければ生きる意味を知ることはできないのであります。救い主イエスを知るときに、 その人は上から来る使命に生きるものとなるのであります。神の霊が注がれると青年は幻を語り始めます。青年はまだ十分な経験を持っていません。しかし彼らには未来があります。ですから自分の可能性を神に委ね、自分の生きる目的を探し、その目的のために前に向かって進み始めるのであります。一方老人は夢を描くと述べられています。彼らにはさらに前に向かう時間がありません。しかし彼らは若者の中に力を見出し、自分の経験を彼らに語り、この若者たちに夢を託すのであります。そのために神はご自分の霊を老人にも注いでくださっているのであります。ですから先ほど言いましたように、あの紀元30年以降2026年に至るまで、この聖書が語っている事実は変わりません。私たちのうちに、不思議でありますけれども、イエス様助けてくださいという時に主は答えてくださるのであります。第二に、この前に示した22章の21節の言葉ですね。これはずっと後になって起こることでありますが、主の名を呼ぶ者は皆救われると書いてあります。第一にこの青年は幻を見、老人は夢を見るというふうに例を注いでくださいました。第二に、この残念ながらこの世は破滅に向かっております。皆が平和を求めているにもかかわらず、私たちが罪の姿を持っているがゆえに互いに戦わざるを得ないのであります。この矛盾の中に生きる私たちに向かって神は主の名を呼んで救いを受けよと言われるのであります。私たちは必ず理屈を考えます。どうしてこの平和を、この混乱の中で平和を保つことができるのか、どんな方法なのか、どんな人が出てくるか、そのようなことは聖書は書いておりません。ただ主の名を呼んで救いを受けよう、一切の解決はここにあります。ですからこの21節、しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。私たちは混乱したこの時代の中で主イエスの名を呼ぶのであります。そして私たちは約束として神の霊によって幻を見る、約束として夢を見ることができるのであります。私たちはこの一年、これを実現していただきたいと思います。若い人は夢を持つ、幻を持つ、また、年老いた者は夢を持つ、二つとも同時に持って良いわけでありますから、私たちはこの一年これで生きていきたいと思っております。私はこの12月に3冊の本を読みました。この本の中に私の進むべき幻と夢があると心に決めて、きっとあるに違いないと心に決めて、そして前に、その3冊を読み始めました。読み終えました。で、その第一は、すべてはこの読んだ本は私に関係していることであります。このタイトル見られたらどんな関係してるのかなと思われるか分かりませんね。この一番左の本はブルーバックスから出ている本で、少し分厚い本であります。今回ノーベル生理学医学賞を受けた坂口志文さんという方の本であります。で、この本によってですね、制御性 T 細胞が ちょうど体の中でブレーキ役をする細胞が減少することによって自己免疫疾患が起こることを知りました。ブレーキを踏む力が弱くなりますと体は暴走します。そしてあらゆる臓器がふとしたことから病気になってしまうんですね。関節リウマチ、あるいは膠原病、アレルギーなんて、全てこの現象であります。私は21歳の時にこの細胞が減少することによって甲状腺の機能が亢進するという病気にかかりました。全く理由は分かりませんでした。どんどんどんどん寝ていても朝起きるときにもうほとんどエネルギーを使い果たしてしまいました。坂道が登れなくなりました。そして最後にこの朝起きて立てなくなってしまったんですね。まあ、そういうことが何度かありました。しかしこのことによって私は教会に導かれ、イエス様を信じることになったんですね。もちろん理屈はいっぱい言いました。しかし私の体がもう言うことを聞かない。幸いお医者さんにかかりましたので、それは治ったんでありますけれども、その過程の中でキリストを信じよう、このように思ったわけであります。この本を興味あって読み始めましたので、私にとっては苦痛ではありませんでした。ただこれは難しい本です。ノーベル賞を取った方のいろんな思いですね、いろんなデータも出ておりますから、普通の方が読むともう飽きてしまうほど面白くない本だかもわかります。しかし私は、あの時神様が私に働いて自分の力でやっていこうと思っていたものが砕かれて、神の御子イエスを信じようということに至った、その原因がそこにありました。で、2冊目はですね、藤井圭介さん、ちょっと失礼します。真ん中の本でありますけれども、藤井圭介さんが書かれた量子コンピューターという本であります。これは皆さんも聞いたことがあるけれども、とても難しい本で、私もほとんど分かっておりませんが、これはですね、非常にやっぱり私たちは全てのものは科学で分かっていると思っているんですけども、そうでない現象が近頃起こって発見され、それを説明された方が次々とノーベル賞を受けていて、どんな現象かと言いますと、その前に私はですね、中学生の時からこの宇宙を作られた方はどなたかということを考え始めました。こんなに素晴らしい、こんなにでかい、こんなに土あるこのものを作られたのは偶然じゃないだろう。そこに誰がこれを作ったのか。そして中学生の時から年が少し経ちまして、青年に至った時に、私は何のために生きているんだろうか。私は生きてここに存在しますけれども、私の生きる目的は何なのかということを考え始めたんですね。そしてその真っ先に考えたのは、先ほど言いましたように、この宇宙を作られたのはどなたなのか。そしていろんなところにそれを聞くために行きました。今原理運動という統一教会の問題がありますけれども、そこのビラにも興味を示しました。行かなかったですけど、原理がわかるんかなと思います。しかし幸いにも教会に導かれて、その牧師が、いや、その間他の施設に行ってこの質問をするとほとんど嫌がられました。 それに答えを持ってないんですね、どんな施設も。しかし教会に行った時にしっかりとその答えをくださいました。創世記一章一節、はじめに神が天と地を創造した。神は仰せられた、光があれ、すると光があった。この天地は光をあれという言葉から始まって神が創造したんだ。これを私は答えを得ました。しかしまだなお理屈をこねておりました。ニトベイナゾという五千円札のに載せられた著名な方がおられます。この方はやはり私と同じように、まあ大げさなことでありますけれども、このニトベイナゾというのは大変武士道という本を書いて日本をヨーロッパに紹介した人でありますけれども、この方もこの創世記の一章一節を読んでクリスチャンになりました。はじめに神が天と地を創造した。神は仰せられた、光があれ、すると光があった。で、このようなはじめに神が天と地を創造した、こういうことがはっきりと分かりました。そして私はイエス様を信じるようになりました。で、今述べたですね、量子もつれ、量子コンピューターの話はさらに進んで解明されてきてるんですね。実は量子もつれはこの3人の博士たちがこの現象を解明したために、3年前の4年前になりますか、ノーベル物理学賞を受けました。この量子もつれについては実は、私たちの教会のホームページに名を残しております。それは NHK がこの問題を詳しく映像で述べたんですね。で、まあ今でもその説明よく分かってないんですけども、私の記憶の中でこの現象、すべての見えるものはすべて見えない世界の幻ではないかとその番組が言っていた。本質は見えない、そこにあるんではないか。私たちの見えるこの物質の世界は実は幻に過ぎないんではないかと言われた、その言葉に私はこの見えない世界、私たちの持っているこの説明できる世界の外に霊的な神の国があるんではないかと感じました。それでこの真ん中の本を読み進めたわけであります。で、3冊目はこの中で、3冊の中で最も大事な本であります。それは藤子ヘミングというピアニストがですね、聖書の言葉を信じてありえないと思っていたこの音楽の才能が60歳を超えてから開花した、そういう話の本であります。幸福と不幸は半分ずつという本です。これは教会の図書にもあります。で、この藤子ヘミングという方はこのカラヤンという音楽家にも、指揮者ですね、にも認められ、しかしその後バーンスタインにも認められ、で、バーンスタインの推薦によってこの若い時に1969年にコンサートを開くということが決まりました。しかしその当日耳が聞こえなくなって、そのコンサートは中止になったんですね。ですからこの幸福と不幸は半分ずつという中に、私たちの人生にはもうダメだと思う挫折がたくさんあります。しかし私たちは信じ続けなければいけない。この藤子ヘミングというこの亡くなりましたね、 2年前ですかね、あ、1年前ですかね、ちょうど。この方は、この言葉を信じました。今日の修法の左下に載っている旧約聖書ハバクク書の2章3節の言葉ですね。主は言われる、幻を書き記せ。たとえ遅くなっても待っておれ。それは必ず来る、遅れることはない。この言葉は本当に失望する、元気を失う、絶望する、その中に働く力、辛抱して立ち向かう力を与える言葉です。この小塚ヘミングはこの言葉を信じて待ち続けたんですね。そして、60歳を超えてから一気にその人生が開けてきます。で、このことに、フジゴ・ヘミングの、言葉を少しお読みしたいと思います。私は一夜で有名になってしまった。 NHK のドキュメンタリー番組藤子アルピアニストの奇跡、1999年、2024年9月7日 BS 再放送の放映があんなに世界の反響を呼ぶとは思わなかった。戸惑った。人々から理解されることはもうないだろうと思っていたから信じられなかった。ヨーロッパにいた頃、あなたはいつか有名になると言われたこともあった。でもそんなこと絶対にありえないと思っていた。当日の放送は友人3人と家で見ていて、あっという間に終わった。その直後 NHK からすごい反響ですと連絡が入った。ちょうどその放送の一月前に、私は近所の教会で聖書と霊典、献礼という信者のために作られるカードをもらった。そこにはこう書いてあった。遅くなっても待っておれ。それは必ず訪れる。もちろんこの言葉自体は聖書を読んで知っていた。知っています、神様。でも私のことなんかすっかり忘れちゃいましたね。で、そのカードをテーブルにポンと置いておいた。それから幾日も経たないうちに NHK の人がやってきて、ドキュメントの話が決まった。不思議としか言いようがなかった。神様は私が小さな動物たちと必死に生きてピアニストとして再起したがっていることを分かってくださっていたのだ。これは私たちの人生にも当てはまります。大成功して本当に大きな花を咲かしていくことはまあ稀であります。ほとんどの人は忘れ去られて、自分の人生はこれで終わるのかと思ったときに、私たちは神の言葉に立たなければいけない。特にこのハバクク2章3節。主は言われる、幻を書き記せ、たとえ遅くなっても待っておれ。それは必ず来る、遅れることはない。この言葉はね、私本当に大事だと思います。私たちもこの1年、この今日のタイトルである青年の幻を見、老人の夢を見る、その言葉にかけたいと思います。そして私たちが思うように動かない人生があったとしても、この旧約聖書のハバクク2章3節、今から2000何百年前の預言者の言葉でありますけれども、主は言われる、幻を書き記せ、たとえ遅くなっても待っておれ。それは必ず来る、恐れることはない。このように言われております。ですから神の言葉は私たちに約束している通り、 終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘へ予言し、青年は幻を見、老人を夢を見る。主の名を呼ぶ者は皆救われる。この一年、この言葉に信頼を置き、前に進んでいきたいと思います。お祈りしたいと思います。父なる神様、あなたには歴史における時間の前後はありません。私たちにとって過去に語られたその言葉を今も私たちの上に降り注いでいることを覚えます。遅くなっても待っておれ。それは必ず来る、遅れることはない。そのような忍耐を私たちに与えてくださっていることを感謝をいたします。また、青年は幻を見、老人は夢を見ると言って今年もこの一年、励ましてくださっていることを覚えます。弱音を吐く私たちでありますけれども、あなたの約束は確かであります。どうか私たちのこの一年を祝福してください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。